大川の水、芥川龍之介。自分は大川端に近い町に生まれた。家を出て C の若葉に覆われた黒塀の多い横網の工事を抜けると、すぐあの幅の広い川筋の見渡される百本食いの菓子へ出るのである。幼い時から中学を卒業するまで、自分はほとんど毎日のようにあの川を見た。水と船と橋と砂図と、水の上に生まれて水の上に暮らしている慌ただしい人々の生活とを見た。真夏の昼過ぎ、焼けた砂を踏みながら水泳を習いに行く通りすがりに、家具ともなく嗅いだ川の水の匂いも、今では年とともに親しく思い出されるような気がする。自分はどうしてこうもあの川を愛するのか。あのどちらかといえば泥濁りのした大川の生温かい水に限りない愉快しさを感じるのか。自分ながらも少しくその説明に苦しまずにはいられない。ただ自分は昔からあの水を見るごとに、なんとなく涙を落としたいような言い難い慰安と寂寥とを感じた。まったく自分の住んでいる世界から遠ざかって、懐かしい死母と追憶との国に入るような心持ちがした。この心持ちのために、この慰安と寂寥とを味わいうるがために、自分は何よりも大川の水を愛するのである。金灰色のもやと青い油のような川の水と、吐息のようなおぼつかない汽笛の音と、石炭線の飛び色の三角穂と、すべて闇がたい哀愁を呼び起こすこれらの川の眺めは、いかに自分の幼い心をその岸に立つ洋流の葉のごとくおののかせたことであろう。この三年間、自分は山の手の郊外に雑木林の陰になっている書斎で平静な読書三昧にふけっていたが、それでもなお月に二三度はあの大川の水を眺めに行くことを忘れなかった。動くともなく動き、流れるともなく流れる大川の水の色は、静寂な書斎の空気が休みなく与える刺激と緊張とに、切ないほど慌ただしく動いている自分の心をも、ちょうど長旅に出た巡礼がようやくまた故郷の土を踏んだ時のような、寂しい自由な懐かしさに溶かしてくれる。大川の水があって、初めて自分は再び純なる本来の感情に生きることができるのである。自分は幾度となく青い水に挑んだアカシアが初夏の柔らかな風に吹かれて、ほろほろと白い花を落とすのを見た。自分は幾度となく霧の多い11月の夜に、暗い水の空を寒そうに鳴く千鳥の声を聞いた。自分の身、自分の聞くすべてのものは、ことごとく大川に対する自分の愛を新たにする。ちょうど夏川の水から生まれる黒トンボの羽のような、おののきやすい少年の心は、その度に新たな脅威の瞳を見張らずにはいられないのである。ことに弱みの船の船旗によって 音もなく流れる黒い川を見つめながら、夜と水との中に漂う死の呼吸を感じたとき、いかに自分は頼りのない寂しさに迫られたことであろう。大川の流れを見るごとに、自分はあの騒音の鐘の音と、くぐいの声とに暮れていく、イタリアの水の都、バルコンに咲くバラもユリも、水底に沈んだような月の光に青ざめて、黒い棺に似たゴンドラが、その中を端から端へ、夢のように漕いでゆく。ベネチアの風物に、溢れるばかりの熱情を注いだ、ダンヌンチョの気持ちを。誰？ダンヌンチョって誰？ダンヌンチョなの？まあ、いや。今更のようにしたわしく、思い出さずにはいられないのである。この大川の水に、歩合される沿岸の町々は、みんな自分にとって、忘れがたい、懐かしい町である。吾妻橋から川下ならば、駒形、並木、蔵前、大地、柳橋、あるいは、忠の薬師前、梅堀、横網の川岸、どこでもよい。これらの町々を通る人の耳には、日を受けた土蔵の白壁と白壁との間から、格子戸造りの薄暗い家と家との間から、あるいは銀茶色の目を拭いた柳とアカシアとの並木の間から、磨いたガラス板のように青く光る大川の水は、その冷ややかな潮の匂いとともに、昔ながら南へ流れる懐かしい響きを伝えてくれるだろう。ああ、その水の声の懐かしさ。つぶやくように、すねるように、舌打つように。草の汁を絞った青い水は、日も夜も同じように、両岸の石垣を洗ってゆく。繁女といい、成平という、武蔵野の昔は知らず。遠くは多くの江戸浄瑠璃作者。近くは川竹、木阿弥陀が、浅草寺の鐘の音とともに、その殺し場の七陰文具を、最も力強く表すために、しばしばその世話物の中に用いたのは、実にこの、大川の寂しい水の響きであった。いざよい精神が身を投げた時にも、源之丞が鳥よい姿のお声を見染めた時にも、あるいはまた、イカケや松五郎がコウモリの飛び交う夏の夕暮れに、天秤を担いながら両国の橋を通った時にも、大川は今のごとく、船宿の桟橋に、岸の青足に、チョキ舟の船腹に、物多い囁きを繰り返していたのである。ことにこの、水の音を、懐かしく聞くことのできるのは、渡し船の中であろう。自分の記憶に、誤りがないならば、吾妻橋から、新大橋までの間に、元は五つの私があった。その中で、駒形の私、不死身の私、あたかの私の三つは、次第に一つずつ、いつとなく廃れて、今ではただ一の橋から浜町へ渡る私と、三倉橋から菅町へ渡る私との二つが、昔のままに残っている。自分が子供の時に比べれば、川の流れも変わり、露滴の茂ったところどころの砂図も跡形なく埋められてしまったが、 この二つの私だけは、同じような老人の線路を乗せて、必死の柳の葉のように青い川の水を、今も変わりなく、日に幾度か横切っているのである。自分はよく、何の用もないのに、この渡し船に乗った。水の動くのにつれて、ゆりかごのように軽く、体を揺すられる心地よさ。ことに、時刻が遅ければ遅いほど、渡し船の寂しさと嬉しさとが、しみじみと身にしみる。低い弦の外は、すぐに、緑色の滑らかな水で、青銅のような鈍い光のある幅の広い川面は遠い新大橋に遮られるまでただ一目に見渡される。両岸の家々はもう黄昏のネズミ色に統一されて、そのところどころには障子に映る灯火の光さえ黄色くもやの中に浮かんでいる。揚げ潮につれて、灰色の帆を半ば引っ張った天馬船が一艘、二艘と、まれに川を登ってくるが、どの船もひっそりと静まって、舵を取る人の有無さえもわからない。自分はいつも、この静かな船の帆と、青く平らに流れる潮の匂いとに対して、なんということもなく、ホフマンスタールのエアレープニスという詩を読んだ時のような、言いようのない寂しさを感じるとともに、自分の心の中もまた、情緒の水のささやきが、もやの底を流れる大川の水と、同じ旋律を歌っているような気がせずにはいられないのである。けれども、自分を見する者は、一人、大川の水の響きばかりではない。自分にとっては、この川の水の光がほとんど、どこにも見出しがたい、滑らかさと、暖かさを持っているように、思われるのである。海の水は、例えば、ジャスパーの色のように、あまりに重く、緑を凝らしている。と言って、潮の満ち干を全く感じない上流の川の水は、いわばエメラルドの色のように、あまりに軽く、あまりに薄っぺらに光りすぎる。ただ、淡水と潮水とが交錯する平原の大川の水は、冷ややかな青に、濁った木の温かみを交えて、どことなくヒューマナイズ化された親しさと、人間らしい意味において、ライフライクな懐かしさがあるように思われる。ことに大川は、赤茶けた粘土の多い関東平野を行き尽くして、東京という大都会を静かに流れているだけに、その濁って、シワを寄せて、気難しいユダヤの牢屋のように、ぶつぶつ口小言を言う水の色が、いかにも落ち着いた、人懐かしい、手触りのいい感じを持っている。そうして、絶えず、同じく街の中を流れるにしても、なお、海という大きな神秘と、絶えず、直後の交通を続けているためか、川と川とをつなぐ、掘り割りの水のように暗くない。眠っていない。どことなく、生きて動いているという気がする。しかも、その動いてゆく先は、無始無終にわたる永遠の不可思議だという気がする。吾妻橋、馬屋橋、両国橋の間、紅湯のような青い水が、大きな橋台の花崗石と レンガと浸していく嬉しさは言うまでもない。岸に近く、船宿の白い行灯を映し、銀の羽裏を翻す柳を映し、また水門にせかれては三味線の音のぬるむ昼過ぎを、紅芙蓉の花に嘆きながら、気の弱いアヒルの羽に乱されて、人気のない栗屋の下を静かに光りながら流れるのも、その重々しい水の色に、いゆべからず恩情を増していた。たとえ、両国橋、新大橋、永大橋と、河口に近づくに従って、川の水は、著しく断腸の新乱色を交えながら、騒音と炎陣とに満ちた空気の下に、白くただれた目をギラギラとブリキのように反射して、石炭を積んだ車舟や白ペンキの剥げた古風な汽船を物桶に薄ぶっているにしても、自然の呼吸と人間の呼吸とが落ち合って、いつの間にか融合した都会の水の色の暖かさは、容易に消えてしまうものではない。ことに日暮れ、川の上に立ち込める水蒸気と、次第に暗くなる夕空の薄明かりとは、この大川の水をして、ほとんど比喩を絶した、微妙な色調を結ばしめる。自分は一人、渡し船の舷に肘をついて、もう、もやの折りかけた、白母の川の水面を、何ということもなく見渡しながら、その暗緑色の水のあなた、暗い家々の空に、大きな赤い月の出を見て、思わず涙を流したのを、おそらく、終生忘れることは、できないであろう。すべての位置は、その位置に固有な匂いを持っている。フロレンスの匂いは、イリスの白い花と、埃ともやと、いにしえの絵画のニストの匂いである。メレジュコーフスキー。もし自分に、東京の、匂いを問う人があるならば、自分は大川の水の匂いと答えるのに、何の躊躇もしないであろう。一人匂いのみではない。大川の水の色、大川の水の響きは、我が愛する東京の色であり、声でなければならない。自分は大川あるがゆえに、東京を愛し、東京あるがゆえに、生活を愛するのである。1912年1月。その後、一の橋の私の途絶えたことを聞いた、オクラ橋の私の廃れるのも間があるまい。おしまい。